こんにちは。資格試験について話したいと思うんですが、資格試験の勉強法ですね。で、勉強法として、いいんじゃないかなと思っているのが、やはり、過去問からやるというところですね。で、過去問は、皆さん、どんな人もやってるとは思うんですが、そのやり方として今のところちょっと一番いいのではないかなと思っているのが、もう最初に一番最初にやるっていうところ、これは自分もそうなんですが、やはりその過去問ある程度勉強してからやろうっていうふうに思う方多いんではないかなと思うんですが、これは自分も含めてやはりちょっとやるのがどんなに早くても早すぎることはないというか、逆にもう全くやったことない範囲でももう見てしまって良いと思っていて、というのは、で、見た時にそのわからないと当然なると思うんですが、逆にそこで全部解けたら早く受ければいいわけですし、で、その見てわからないとなった時にそのわからなさをどれだけ細かく分析できるかっていうのが、その後の勉強方針というか効率に関わってくるのかなと思っています。で、勉強方針にどう、じゃあ過去問を見た時にどうなるかと、反応が、で、過去問を見て解ける、完全に解けるというのは一旦置いといて、それはもちろん望ましいんですが、その解けなかったという時にじゃあ回答を見ますよね。で、回答を見た時の反応としてどうなるかというところで、回答を見て例えば、そういうことかと、もうスルスル分かるという段階であったり、回答を見てもわからなくもないけどちょっとよくわからないというような段階だったり、そもそも 何を言ってるのか全くわからないというような段階、この大きく3つぐらいに分かれると思うんですが、その、最初の回答を読めばもうスルスルわかるような段階というのは、結構ある程度の知識は仕上がっている、それを実際に使って問題を解くというところがなかなかちょっとまだ足りないのかなと思うので、その場合は結構問題演習中心でやっていいのではないかと思います。で、次に、3つ目の何言ってるか全くわからないという段階は、前提知識がかなり足りないと思うので、次はその場合、動画授業、動画講座であったり、本でもいいですし、何らかの形でその本、前提知識を仕入れる必要があると思っています。で、その真ん中の状態、ここが一番難しいんですが、これの段階、この場合は動画の授業を見直してもいいですし、問題演習この状態でやってもあまりちょっと力にはならそうので、動画を見つつっていう感じですかね。あと一個思うのが、例えば動画見て問題やって分かったと思っても、例えば1ヶ月後であったり、時間経った後に見ると全く分からないと、もう完全に忘れているっていうふうになっている時に、で、そういう時でも、じゃああれは全く1回目の勉強全く無駄だったのかと思うこともあると思うんですが、そういうわけでもなくて、例えば回答を見た時に、前回は全く分かんなかったのに、回答を見て、そういうことね、みたいな、そのスルスル分かるようになっていたりもしますし、全く分からないまでいかなくても、ちょっと前回よりはいいかなというようになっている、そのちょっとした進歩を感じられるかどうかっていうのがすごく、大事というか、やはりその進歩が感じられないとなかなかやる気も起きないですし、で、しかもどうしても特にそういう資格試験系のものって、例えば最終的に言ってしまえば合格か不合格の0か1ですし、で、問題についても途中点というよりもやはり正解不正解の0、1しか出ないというのが多いので、もうそれが完全に1になるまで全くその報酬が0、脳への報酬がゼロっていうふうになると、なかなか続けられないのではないかなと思うので、そこをいかに細かくステップを刻んで、ちょっと良くなったなと、もう少し昨日、前回よりも少しここは進化したって、したと思えるように、そのステップを細かく刻んで実感できるっていう能力も結構必要なのかなと思っています。なので、いかにその細かくステップを刻めるか、で、さらにその細かいステップが、ゴールへ正しく向かっているかというところが重要なのかなと思います。ただこのステップを刻むというのが結構難しいなと感じていて、というのは自分も結構いろいろ試行錯誤しながらステップを考えてはいるところなんですが、かなり個人差があると思うんですね。何に喜び、何に嬉しさを感じるかも違いますし、あとどういう、ステップ、どういう段の大きさで進歩していく、勉強の進歩していくかっていうのも 変わるので、まあ、そこはかなり難しいし、まあ、そこがむしろオーダーメイドの学習プランなのでできるように今後なっていけば、まあ、かなり、学習塾なども進化していくんじゃないかと思います。まあ、これに関して言うと、まあ、ちょっと関連した話として、まあ、将棋の渡辺明さんという方が、まあ、話していたのが非常に印象的で、まあ、彼はその自分以前はその将棋の、まあ、特にプロになるような人は、まあ、どんな人でも努力をもう絶対にやれば絶対にタイトルが取れると思っていたと。だからタイトルを取れてない人は、まあ、努力不足に違いないと思っていたそうなんですね。まあ、ただそれが変わる、その考えが変わる出来事があったと。で、彼お子さんがいらっしゃるんですが、そのお子さんに将棋を教えてみたそうなんですね。それまで全く教えたことなかったと、将棋を人に。で、教えてみたら、自分がその小さい時に、まあ、当たり前にどんどんできていたことが全くできないと、教えても。で、それを見て、あ、人によってやっぱりその進歩のスピードは全然違うんだということを、まあ、初めて実感したというか、というふうに思ったそうで、まあ、なのでそのもちろんどんな人でも例えば将棋を勉強すれば強くなり続けられると、昨日より今日より明日というふうにどんどん強くはなれるんですが、そのやはりスピードが全然違うんだというところで、まあ、なのでその自分は明らかにそのスピードは人より速いわけであって、まあこれはある意味というか、まあこれが才能であると。だからこの才能をまあもらえたことに感謝して、さらにそれを応援してくれている人もいるんだから、まあそれに応えられるように、まあ、頑張りますという話で、まあ、非常に良い話だなと思ったんですが、まあさらに言うと、まあその中でその才能が、まああるものを探そうっていうのもそうですし、まあ、なんなら別になくても良いと、その才能がなくてもその進歩を楽しめることを探そうと、昨日より良くなったと、前回より良くなったっていうのを、まあ、楽しめるようなことを探していけると、まあ幸せな人生につながるないかという話をされていて、まあ本当にそうだなと思いましたという話でした。ということで、まあ、資格勉強のまあやり方についてと、まあ、あと、何ですかね、その、まあ、どういう、まあ、才能とは何かというか、まあ、勉強法をどういうのをね、見つけるといいのかというような話でした。ありがとうございました。